こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。石井康太、ルポ誰が国語力を殺すのかは、子供たちの国語力をテストで測られる読解作文の技能に限定せず、他者の言葉を理解し、自分の感情や経験を整理して伝え、想像し、考えるための基盤として捉えるノンフィクションである。著者は不登校、引きこもり、いじめ、少年事件、教育虐待などの現場を取材し、言葉を十分に持てないことが、困難を認識し、助けを求め、他者と関係を結び直す力の弱さとどう結びつくのかを問う。中心にあるのは、子どもの問題を個人の努力不足や学校の指導不足だけに還元しない視点だ。家庭で交わされる言葉、読書や遊びなどの体験、スマートフォンを含む情報環境、貧困や孤立といった社会条件までを視野に入れ、国語力の形成と損失の過程を描く。教育論であると同時に、子どもを取り巻く社会の構造を考察するルポルタージュである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、国語力を生きるための総合的な言語能力として捉え直す本書の重要な前提は、国語力を漢字の知識、文法、受験国語の得点と同一視しない点にある。著者が問題にするのは、語彙を土台にして出来事の意味を考え、感情を感じ取り、他者の立場を想像し、自分の状態を適切な言葉で表す力である。言葉が乏しければ、嫌なことをされた際に苦しい、怖い、不当だと状況を区別して理解し、信頼できる大人に説明することも難しくなる。また、相手の意図や行為の結果を想像する力が弱ければ、衝突を暴力、排除、短絡的な反応で処理しやすい。ここで言う国語力は、正解を早く出す処理能力とは異なり、経験を言葉によって自分のものにする能力である。この定義によって本書は、国語教育の問題を福祉、家庭、少年司法、地域のつながりにまたがる課題として提示する。子供を話せない、読めないと評価する前に、言葉を育てる関係や環境が確保されているかを問う構図が本書の分析を支えている。次に、不登校、非行、被害経験を言語化できない困難として現場から見る石井は、言葉を失った子どもたちを抽象的な統計として扱わず、個別の取材を通じて困難が深まる過程を追う。不登校や長期の引きこもり、過度な受験圧力の下で傷つく子ども少年院に収容された少女、重大な加害行為を十分に説明できない少年などの事例は、単純に国語力の低下が問題行動を生むという因果を示すためのものではない。むしろ、家庭内の暴力や放置、貧困、孤立、搾取、人間関係の不全といった環境が、子どもから安心して言葉を獲得し、使う機会を奪うことを浮かび上がらせる。言葉にできない苦痛は周囲に発見されにくく、本人にも何が起きているのか整理しにくい。その結果、助けを求める前に、欠席、自傷、攻撃、逃避といった形で表面化しうる。本書のルポとしての価値は、国語力を本人の資質として裁くのでなく、言葉にならない状態そのものを社会的な危機の兆候として読む点にある。ただし、言語能力だけで多様な問題を説明するのではなく、背景にある複合的な困難と合わせて受け取る必要がある。さらに、ゴンギツネを読めないという事態が示す読解以前の経験格差、本書は小学生がゴンギツネの内容を十分に読み取れない場面を取り上げ、文学作品の理解を単なる成績問題として扱わない。物語を読むには、語彙や文脈把握だけでなく、登場人物の心情の変化、行為と結果のつながり、直接書かれていない事情を想像する力がいる。こうした力は、教室内で文章問題を解くだけで完成するものではなく、日常の会話、遊び、読書、効率や即時の理解が重視される環境では、わからなさを抱えたまま文章にとどまり、安心して失敗や疑問を話せる関係、子供が自発的に遊び発見する余白などが、言葉の獲得を支えるからである。一方、親の長時間労働や経済的困難、家庭内の不和、教育への過剰な期待、地域関係の希薄化はその土台を弱めうる。加えて、スマートフォンや動画、SNS をめぐる環境は、情報へのアクセスを増やす反面、短く強い表現への反射的な応答や、対面でじっくり語り合う時間の減少とも無関係ではない。本書の視点は、相手の反応を受け取り、表現を修正する循環を持てているかにある。国語力の格差は、そのため解決を各家庭の自己責任に委ねず、学校、図書館、福祉、地域の支援を含む環境整備として考える必要がある。最後に、読み聞かせ、対話、発表。絵本の読み聞かせ、読書、対話、日記や感想文、発表などを重視する。ただし、その目的は早期教育として語彙数を競わせたり、読後に大人が即座に感想はと答えを求めたりすることではない。読み聞かせには、声を聞き、ページをめくり、絵を見て、気になった言葉や場面から会話を広げるという共有体験がある。読書もまた、わからない表現や言葉にならない感情に出会い、それを時間をかけて受け止める機会となる。 そこで得た言葉を自分の遊び、出来事、疑問、誰かとの関係に結びつけて初めて、語彙は使える力へ変わっていく。学校では一冊の作品を読み、背景を調べ、他者と語り、自分の考えを発表するような学びがその循環を作りうる。家庭でも子どもの話を評価や訂正で急がず、何を見たか、どう感じたかを尋ねる姿勢が有効である。なお、すぐに言葉にできない沈黙や曖昧さも、後に考え続ける契機になりうる。本書は表現を急がす教育ではなく、言葉が生まれる関係と時間を守る重要性を示している。結論として、本書は子どもの読解力や語彙力に関心を持つ保護者、教員司書、支援職、教育行政に携わる人にとり、特に示唆が多い、また不登校いじめ非行、引きこもりを最近の子どもの問題として距離を置いて見がちな読者にも、問題の見え方を変える契機を与える。得られる実践的な利益は、家庭での読書や会話を見直すことだけではない。子どもの曖昧な訴え怒り、沈黙を単なる態度の問題として処理せず、言葉にならない困難の表れかもしれないと捉える視点である。知的な利益は、国語力を教育の7科目から自己理解、他者理解、社会参加を支える公共的な能力へ拡張して考えられる点にある。類書には読解問題の解放、語彙学習、スマートフォン利用の是非を中心に論じるものが多い。それに対し、本書は取材で出会う当事者の具体的な状況を通して、言葉の不足と家庭学校を福祉、社会環境の結び目を描く刺激的な事例を安易な一般論にせず、子どもが言葉を得る条件を社会全体の責任として考えるための一冊として読む価値がある。ご支援いただける場合は、石井康太。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。